今日はハルトです。ナインナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は前勘高の理と岩の雄一によるノンフィクションで、日本におけるピアノ製造の歩みを約100年の射程でたどる起点として語られるのは、明治33年中百州百年に日本楽器や国産は図のアップライトピアノを完成させた出来事である。欧米の死にセメーカーが築いた伝統と評価の壁を前に、日本のメーカーや技術者たちが品質向上と開発に挑み、戦後の高度経済成長期を経てコンサート用グランドピアノを世界市場へ押し出していく過程が描かれる。ヤマハの創業期から産業としての拡大、競争環境、そして工業製品としての大量生産と楽器としての個体差や職人技の緊張関係が本書の重要な視点となる。日本のものづくりし、企業し、音楽文化の需要という複数の軸から、ピアノという西洋起源の楽器を自国の産業に定着させた人々の挑戦を整理することが目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に国産ピアノの出発点と移植の難しさ。本書は、日本のピアノ作りがゼロからの出発であった事実を明治期の国産化の試みを軸に示す。飛中百年に国産和図のアップライトピアノが完成したという節目は、単に製品ができたという話ではなく、素材調達、加工制度、調律や静音の経験不足など、総合技術としてのピアノ製造が国内に根付けていない状況を象徴する。ピアノは木材、金属、フェルトなど多様な材料を統合し、音響特性と耐久性を両立させる必要があるため、外形を模倣するだけでは品質が追いつかない。さらに演奏文化そのものが欧米中心に形成されてきたため、楽器の評価基準や信頼の獲得が国外にあり、後発であること自体が範囲になる。こうした条件の下で、日本のメーカーや技術者が何を課題として認識し、どのように学習と改良を重ねていったかを追うことで、金代に本の産業化の一断面としてピアノを位置づけている。次に企業主としてのヤマハと河合の形成。本書の語り口には産業史的な厚みがあり、ピアノ作りを担った企業の生成と分岐が重要なトピックとなる。ヤマハの源流として語られるのは、ヤマハトラクスのオルガン修理を契機とした楽器製造への展開であり、修理から製造へという流れが日本の金代工業の初期に見られる実務的な学習の形を示す。また河合小一が独立し、河合へ至る経緯は、技術者や現場の知見が企業の競争と多様化を生む典型例として読める。ピアノ市場は家庭用需要と教育需要に左右されやすく、景気や社会状況の変化が企業経営に直結するため、技術開発だけでなく、生産体制や販売戦略も不可欠になる。読者は、メーカー間競争が単なるブランド争いではなく、製造技術、搬出管理、資本力、組織運営といった複合要因によって形作られることを理解できる。音楽ファンにとっても、身近な国産ブランドがどのような歴史的条件の下で成立したのかを人物と時代の連鎖として把握する助けとなる。さらに大量生産の工業製品と楽器としての個体性、本書が繰り返して維持する焦点の一つが、ピアノを工業製品として量産することと楽器としての個体差や職人技を尊重することの緊張関係である。戦後の需要拡大の中で、日本のメーカーは生産量を伸ばし、品質を安定させることによって国産ピアノの普及を進めた。一方で、欧米の音楽界には、ベルトコンベヤー的な製造から生まれる楽器は真の楽器ではないという偏見や疑念が存在し、評価を得るには演奏家の納得を引き出す音の完成度が不可欠だった。ここで問われるのは、規格化や工程管理がもたらす均一性と調律や静音など最終工程で必要となる感覚的調整の両立である。ピアノは同じ設計でも木材や部品の状態で結果が揺れるため、管理の思想だけでは音楽的品質を保証しきれない。本書はものづくり一般にも通じるテーマとして、工業化とクラフトの統合がいかに難しく、しかし構想力の源泉にもなり得るかを読者に考えさせる。そして戦後の飛躍とコンサート用グランドへの挑戦、戦前の試行錯誤を経て戦後に状況が大きく変わることが本書の大きな山場となる。高度経済成長期には家庭用ピアノの需要が拡大し、メーカーは生産拡大と品質向上を同時に迫られた。その延長線上で世界の舞台に通用するコンサート用グランドピアノの開発が重要課題として浮上する。家庭用で高品質かつ安価という評価だけではクラシック音楽の中心にある演奏現場での信頼は得にくく、演奏家がステージで使う楽器としての説得力が必要になるからである。本書では、海外の伝統的メーカーであるスタインウェイ、 ベヒシュタイン、ベーゼンドルファーなどが参照枠として登場し、そこに追いつき追い越そうとする技術的挑戦が語られる。さらにリヒテルやグールドといった名演奏家が日本製ピアノを使用したというエピソードは象徴的な到達点として機能し、品質の問題が国際的評価へ転化するプロセスを印象づける。技術史でありながら評価の獲得という文化的側面を同時に描く点が本書の特徴である。最後に西洋文化の需要と彫刻としてのピアノ作り、ピアノは西洋クラシック音楽の象徴的存在であり、その製造史を追うことは日本の近代化を別角度から見ることにつながる。本書はピアノ作りを単なる製造技術の話に閉じず、西洋への同化と彫刻という大きなテーマと結びつける。すなわち外来文化を導入し制度や産業を整備するだけでなく、評価の枠組みそのものが西洋側にある領域で、いかに信頼を獲得し自国の強みを形成するかが問われる。ここでは品質やコストといった工業的指標に加えて、音色の好みや演奏文化の伝統、ブランドの歴史が強く作用するため、技術だけでは解決しない摩擦が生じる。日本のメーカーが世界市場で存在感を高める過程は技術移転と改良の積み重ねであると同時に、文化的正当性への挑戦でもあった。読者はものづくりを語る際にしばしば見落とされがちな評価制度、権威、先行もの利益といった要因をピアノという具体的対象を通じて理解できる。結果として本書は音楽史と経営史と近代史を接続する読み物として機能する。結論として、本書を進めたいのはピアノや楽器が好きで背景を知りたい読者に加え、日本のものづくり史、企業史、技術史に関心のある人である。製造工程の専門書というより、国産ピアノがどのような時代条件と組織努力の上に成立し、世界の評価へ接続していったかを物語として理解させる点に強みがある。戦後の需要拡大と品質向上、そしてコンサート用グランドという最高難度の目標設定は、プロダクト開発やブランド構築に携わる読者にも示唆を与える工業製品としての大量生産と、楽器としての個体性や職人技の両立という論点は、現代の製造業やクリエイティブ産業にも通じる普遍性を持つ。また、欧米の伝統が強い領域で後発が信頼を勝ち取るには何が必要かという問いを、抽象論ではなくピアノ産業の具体史で考えられるのが本書の利点である。同種の日本産業ノンフィクションと比べても、音楽文化の需要という軸が加わることで、経営や技術の話が文化史的な厚みを帯び、読み味が立体的になる。知的好奇心と時代理解の双方を見た推察である。ご支援いただける場合は前館高則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。